出エジプト記32章31節と32節。そこでモーセは主のところに戻って言った。ああ、この民は大きな罪を犯しました。自分たちのために金の神を作ったのです。今もしあなたが彼らの罪を許してくださるなら、しかしもし叶わないなら、どうかあなたがお書きになった書物から私の名を消し去ってください。イスラエルの人々は紅海でファラオの軍勢から救われました。その後、シナイ山に向かうためにシンの荒野に入りました。それはエジプトの地を出て第二の月の15日であったと聖書は書いています。ということは、45日経っているわけですね。エジプトから持ってきた食料が底をついた頃でした。人々は言いました。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていた時に、我々は主の手にかかって死んでいたらよかったのだ。事実あなた方は我々をこの荒野に導き出し、この集団全体を飢え死にさせようとしている。人々は困ったことが起こるとすぐに不平不満を口にし、モーセとアロンを非難したのです。そこでモーセが主に祈りますと、主はその日の夕方、ウズラの群れを送り、人々はそれを捕まえてウズラの肉を食べました。また翌朝、不思議な食べ物が霜のように降り、荒野の面を覆いました。聖書には、それはコエンドロの種のようで白く、その味は蜜を入れた薄焼きパンのようであったと記録されています。コエンドロっていうのは、アメリカではコリエンダー、タイではパクチーと言いますので、日本では皆さんパクチーと言っているようです。ハーブの一種です。その種は香辛料として使われるほか、胃腸に良いと言われているそうです。まあ、そうした小粒の種のようなものが朝起きますと地面にいっぱいに広がっている。人々はそれを集めて日々の主食にしました。人々はそれをマナと呼び、煮たり焼いたりし、荒野にいた間ずっとそれを食べたのです。次に人々は真の荒野からレフィデムというところへ住みました。そこでは水がありませんでした。またしても不平が出ました。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのか、私や子供たちや家畜を渇きで死なせるためか、こう言ったのです。主なる神様はそれを聞き、モーセに岩を打って水を出すように命じました。岩から流れ出る水で人々の渇きを癒されたのです。何かあるたびに人々から不平不満を聞かされるのは本当に辛いことです。けれども、モーセはその都度人々に代わって祈りました。本当は人々が率先して神様に祈り求め、食べ物を与えられ、水を与えられるはずなんですが、人々は祈るどころか不平不満しかなかった。で、モーセが彼らに代わって祈ったのです。これを鳥なしの祈りと言いますが、その鳥なしの祈りによってイスラエルの人々はその都度その都度必要を満たされ、守られ、導かれ、助けられてきたのです。いよいよイスラエルの人々はシナイ山に到着しました。その山の裾野に宿営します。主はシナイ山の頂に降りてこられ、そこからご自分の栄光を表し、民に語りかけられました。モーセは主からいただいた十戒と律法を書き記し、それを民に読み聞かせました。民は主の言われたことはすべて行います。聞き従います。そう答えて、イスラエルが神の民となる。主がイスラエルの神となるという契約が そこで成立したのです。主はその後、モーセをご自分のそば近くに召して、今度はイスラエルがする礼拝についての規定を授けるのです。幕屋を作ること、祭司を立てることなのです。モーセは神様の指示を仰ぐために、40日40夜、シナイ山で一人で過ごします。で、その40日が満ちようとした時です。モーセの姿が見えなくなって長く経つものですから、不安になった人々がアロンに言いました。さあ、我々に先立っていく神々を我々のために作ってほしい。我々をエジプトの地から導き上ったあのモーセというものがどうなったのかわからないから。それを聞いたアロンは金の格子を作りました。人々はそれを見て、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から導き上ったあなたの神々だ。そう言いまして、祭壇を築き、それを拝み、座っては食べたり飲んだりし、立っては戯れた。これは、誠の神様への礼拝では断じてないのです。人々は、あなたには私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。この戒めをいただいていました。それを守り行うと誓ったばかりです。ところが、もう主なる神様以外なものを神にし、偶像を作り、それを拝むという大きな罪を犯したのです。主はモーセにそのことをお告げになりました。こう言われました。私はこの民を見た。これは実にうなじを固くするためだ。今は私に任せよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がり、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民とする。うなじってのはわかりますね。この首筋のことです。うなじを固くするというのは、ここの首の筋肉が固くなって首が回らなくなるって、そういうことではなくて、その心が頑固であること。神様に対して、反抗的、反逆的であるということです。首筋が硬いので、前に行かないんですよね。うなずいて、はい、はいと答えることができない。横に首を振るしかできない。いつも神様に向かって、いいえ、いいえであって、はいと神様の言葉を受け入れることができない。首筋が硬いのは心が硬いからです。彼らは、ファラオが心を固くして死に逆らったために滅ぼされた。そのことをもう忘れてしまっていたのです。主はそのようなイスラエルの民を滅ぼすと言われました。この時モーセはイスラエルのために必死になって取りなし祈りました。このモーセの取りなしから私たちは今朝三つのことを学びたいと思うのです。第一にモーセは主の御名によって祈っています。主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持ってエジプトの地から導き出されたご自分の民に向かってどうして御怒りを燃やされるのですか？どうしてエジプト人に神は彼らを山地で殺し地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだと言わせてよいのでしょうか。どうかあなたの燃える怒りを収め、ご自身の民への災いを思い直してください。これがモーセの祈りでした。もしイスラエルがここで滅ぼされたら、神様がイスラエルを奴隷の家、エジプトから導き出されたあの輝かしい救いの御業、それがエジプトをはじめとして諸国に対して 明かしされなくなるではありませんか。モーセはそう言っているのです。主が恵み豊かで憐れん深いお方であることが否定される。イスラエルを救うために愛と憐れみをもって導かれた神様の恵みや憐れみが蔑まれるのです。そうなれば主の皆が癒しめられます。モーセは皆のゆえに、あなたの皆の栄光のためにイスラエルへの災いを思い直してください。そう嘆願しているのです。イスラエルが犯した罪は弁解の余地がありません。主よ、私たちはあなたに信頼しました。ここまで従ってきました。そう言えるようなものが何一つなかったのです。彼らは金の格子を作って、それを拝む以前にも何度も何度も神様に不平を言い、決して従順ではありませんでした。ですからモーセは、ただ主の皆が崇められるためにと、主の皆に訴えて取りなし祈ったのです。敬虔な信仰者は皆そのように祈ってきました。詩編の79編の9節、私たちの救いの神よ、私たちを助けてください。皆の栄光のために、私たちを救い出し、私たちの罪をお許しください。皆のゆえに。109編の21節、しかし神よ、私の主よ、あなたは皆のために、私に御業を行ってください。御恵みの素晴らしさのゆえに私を救い出してください。彼らが主の皆のゆえにと祈った祈りはすべて聞き入れられています。私たちもこの主の皆のゆえに主の皆を覚えて祈り続けたいとそう思うのです。私たちはイエス・キリストのお名前によってそう言って祈ります。それはこれでお祈りが終わりですという単なる合図ではありません。イエス・キリストの御名に信頼して祈ります。この私の祈りによって主の御名が崇められますように、そういう気持ちを込めてそう祈るのです。御名によってそう祈るときに主の皆がどんなに聖なるものであるか、力あるものであるか、私たちを救うものであるか、そのことを深く覚え、この皆に信頼して祈りたいと思うのです。さて第二に、モーセは主の約束により頼んで祈っています。モーセは、あなたのしもべアブラハム、イサク、イスラエルを思い起こしてください。あなたはご自分にかけて彼らに誓い、そして彼らに、私はあなた方の子孫を空の星のように増し加え、私が約束したこの地すべてをあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを譲りとして受け継ぐと言われました。神様の約束を根拠にして主に訴えています。イスラエルの方が神様との契約を破ったのです。ですから主もまたイスラエルとの約束契約を撤回し変更したとしても文句は言えませんでした。しかしモーセは主がイスラエルの父祖たちに約束された言葉を根拠にしてイスラエルに下すと言われた災いを思い直してください。そう主に嘆願しています。そして主はイスラエルへの災いを思い直されました。それは主がイスラエルとの間に結ばれた約束、契約に対して真実である。忠実であったからです。約束を交わし契約を結ぶその両者は、お互いに義務を負い合うことになります。それに違反したら罰を受けなければなりません。 約束、契約、それは互いを縛るものです。しかし考えてみてください。神様は絶対者、主権者、完全に自由なのです。ですから、その神様が被造物に過ぎない、また罪を持つ人間と契約を結び、わざわざご自分を束縛する。その必要など何もなかったのです。神様は主権者ですから、ただ人間に命令だけを与えて守らなければ罰すればよかった。それなのに、主はイスラエルの父祖たちを選んでくださいました。彼らと約束をなさいました。そして、もし主がその約束を守らなかったら、イスラエルの子孫はその約束を盾にとって主を訴えてもよい。そういうふうにおっしゃったのです。それはイエス様によって立てられた神様と私たちとの新しい契約でも同じです。私たちは信じる者は救われる。この約束に立って神様に私は信じます。どうぞあなたの救いの約束を果たしてくださいと訴えることができるのです。主はそれほどまでに人間に譲歩してくださったご自分をへりくだらせてくださったのです。主は私たちに約束の言葉を与え、私たちがそれを根拠に、それを担保にして、自分のためにも、また他の人々のためにも祈ることができるようにしてくださいました。私たちは主のこの約束の言葉をもっと知りたいと思います。そして、それに立って、さらに力強く祈っていきたいと思うのです。第三のこと。これは、モーセが主の民、イスラエルへの愛を持って祈ったということです。主はモーセに言われました。しかし私はあなたを大いなる国民とする。これは罪を犯したイスラエルの民を滅ぼしてしまうけれども、モーセよ、お前の子孫から新しいイスラエルを生み出すのだ。そういう意味です。モーセはアブラハム、イサク、ヤコブに代わって新しいイスラエルの父祖になれるのですから、人間的には栄誉なことだったかもしれません。けれどもモーセは自分の栄誉など少しも考えませんでした。もしそんなことを考えていたら、この民のために取りなすことはできなかったでしょう。モーセの祈りは31節と32節。今朝読んでいただいた箇所にあります。ああ、この民は大きな罪を犯しました。自分たちのために金の神を作ったのです。今もしあなた方が彼らの罪を許してくださるなら、しかしもし叶わないなら、どうかあなたがお書きになった書物から私の名を消し去ってください。イスラエルの民は何度も不平不満をモーセにぶっつけ、モーセを非難しました。それにもかかわらず、モーセは自分を非難する人々、自分に逆らう人々のために祈ったのです。自分の身を厭わず、私を命の書から私の名前を消し去ってくださっても結構です。永遠の救いを放棄してまで、人々の救いを願いました。それはちょうどイエス様がご自分を侮る者のために、父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのですと、そう祈られたことに通じますね。またパウロは、私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなってもよいとさえ思っています。そう聖書に書きましたけれども、自分の救いを放棄しても、この人々の救いのために、それと共通したものがあります。それは何でしょう。人々の救いを願う誠の愛です。 鳥なし。これは大刀。大刀の大は代理の大です。刀は祈祷の刀です。大刀と呼ばれていました。相手の立場に立って、その人に代わって祈るという意味があります。たとえ自分が罪を犯していなくても、罪を犯したその人の身代わりとなって、その人の罪を代わって告白し、許しを願うということですね。ネヘミヤ記一章やダニエル書九章にそういう祈りがあるんです。ネヘミヤもダニエルも神様に罪を犯して滅ぼされた神の民に代わって、彼ら自身は罪を犯していなくても罪を悔い改め、ひたすらに神様許してくださいと憐れみを願い求め、民の代わりに祈りました。そのような愛の心で祈る祈りが神様の愛と憐れみを引き出すのです。私たちも周りの人々に様々な迷惑をかけてきたかもしれません。それでもその人たちは心を込めて祈ってくれたのではないでしょうか。私たちはそうした人々の祈りによって今まで信仰を保つことができました。困難な中から立ち上がることができました。それは主の恵み、憐れみによるものです。そしてその主の恵み、憐れみは祈る人々の愛の取りなしと結びついていたのです。主はそのような取りなしの祈りを用いて私たちを救い、守り、導き、癒してくださいます。そのことを覚えて、これからも互いのために取りなし、祈り合っていきたいと心から願います。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちは自分が好む人、自分に良くしてくれる人のためには祈ることができても、そうでない人のため、特に自分を煩わせる人のために、とになし祈ることに難しさを感じることがあるかもしれません。そんな時も、モーセが民のために捧げた取りなしの祈りを思い起こし、それに習うことができるように助けてください。モーセのような心を持って取りなし、また取りなしの祈りを通してあなたに信頼し、人々を愛する心を養われることができますように。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。